花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
2の2、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。というところでですね、
はい、
まあ今今日日付変わって3月28日ですけども、
はいはいはい、
まあ、もうすぐ3月が終わるということで、
うん、
あれですね、まあなんか新年度というか、
うんうんうん、
あの学校が始まったりとか、
そうですね、
まああとは新社会人とかね、いう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、う
ん、はい、
まあその年齢の方がこのラジオを聞いてるかわかりませんけど、ねえ、もうだから、うん、花粉も杉はもうちょいかなっていう。
ああ、そうか。
ヒノキが、まあ、ぼちぼち。
うん。
あの、杉の方がね、早くて、ヒノキがまあ、
そうだね。
3月終わりぐらいから4月の終わりぐらいかな。
うんうんうん。
までって感じっぽいんですけど。
うん。
まあ、ただね、あの、私はもう、2月の、初めくらいかな、1月の終わりぐらいか、まあ、それぐらいからあの少しずつ、
うんうん、
花粉の薬を飲んで、
はいはい、
まあ、忍者がね、あの毒を少しずつ飲むようにして耐性を高めてるのでは
いはい、
まあまあそんな死ぬほどの苦しみではないんですけどね。
うん、
皆さんどうですかね、花粉の方はね。
どうですかね、
結構今年デビューっていう方もまあいらっしゃるみたいで。
そうだよね。やっぱり、ちょっとマスク生活が終わったからなのでは、とはちょっと思いますけどね。
う
ん、ずっと。
ああ、そうか。
マスク、やっぱあるとないとじゃ、ものすごく違うんで。
うん。まあね。
うん。
確かに、それは、
そう。
あるかもね。
マスク、なくてもいいぞってなった途端に、
うんうん、
はあ、花粉だって
確か
になんだこれはって
そうだよね。
なんか花粉だけじゃなくて、
うんうん、
黄砂と、
あ、黄
砂 PM、
あ、なんかあるね。
そう、あるでしょ、
うん、
あれも一緒に3つ一緒にやってきてるみたいな感じで、
はいはいはいはい、はい、
まあどれか一つでも、
うん、
そう
だね。
なんかアレルギー出ちゃうとね。
あ
ー、
いやー、まあなので杉のね、
うんうん、
杉花粉愛好家の皆様はあと少し
の
辛抱ですね。
うん、
でヒノキの方はまあこれから。
そうですね、
うん、
これなんか新しい季語として使っては欲しいけど。
あー、その花粉の、
うん、花粉の
杉とかヒノキとか。
あ、そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
ヒノキが終わり、みたいな。
ああ、はははは。
おう。
そうだね。季語ね。
そう、新しい季語。やっぱ、若いの。
踊る頃。
踊る頃。
あれ何月だっけ？毎回わからなくな
る。あれ5月 ?5 月だったっけ？ 6 月ぐらいだよね、きっと。確かなんか。
若い。
毎年それ言ってるから。踊る頃。
踊る頃。いつっていうのし、
うん、いつ
若いの踊る頃は、5月、6月自己
ぐらい
?5 月上旬あたりみたいですかね。
使えばいいのかな？
見たことないけどね。
うん。
使っては見たいけどさ。
使っては見たい、
うん。
でも、いきなり使うとさ、はってなるじゃん、みんな。
あ確かにね。
えって。
いやー、そうだよね。なんだこれ、青田風っていうのかな？なんて読んだこれ。
何それ、
季節の、青田風でいいのかな？
へぇ、青い田んぼのってこと？
青い田んぼのか、田植えも終わり。
はいはいはい。
青田風が心よい季節となりました。
はいはい。
皆様お健やかにお過ごしのことと存じます。
お
ぉ。青田風。
すごいな。なんか、チャット GPT が喋ってるみたい。
確かに。
なんかよくわかんないところを引用して持ってきたみたいな。
うん。
それっぽいことを言ってるみたいな。
あ、このページ結構あれだな。プライベート編とかも書いてあるな。時
ああ、
候の挨拶。
なるほど。
せめて、梅雨時の慰めに、おしゃれな傘で街を歩きたいものです。こんなの書くか？
すごいじゃん。
すげえな。これなん、梅雨に寒いって書いて、なんて読むんだこれ。梅雨寒。
お
夏至を過ぎたとはいえ、梅雨寒に震えるような日もございます。くれぐれもお体には気をつけてください。
う。
いえ、梅雨寒っていうのか。梅雨が明けたら海開きはもうすぐ。今から心が弾みますね。なんだよ、これ、ブルーシードの、ねえ、サブ大会をっていうのは。
サブタイ
梅雨明け、海開き、もうすぐです、みたいな。なんか、そんなようなね、感じの。
や、でもさ、なんだ、来週ぐらいから気温20度ぐらいになるってい
あ、
う
マ
噂を
ジ？
聞いてさ、
いきなり？
もうやばいよ。うん、いきなりもう、だって、春とかないから、
ああ。
春もなくなったからさ、
そうだね。
うん、
う
秋
ん。
はもうもちろんとっ
ま
く
あ
に
まあ
ない
まあまあ。
んだけど、
そうだ
そうなんで
ね。
すよ。
いやー、そうなんですか。
だから季語もね、変えていかないと、
まあ確
も
かにね。
う、冬と夏だけなんでね。
アップデートしない
うん。
とね。
そうです。いつまでも、やっぱり、ダメですよ。変わらないといけない時が来ましたんで。令和なんで。
確かに。
はい。あ、そうそう。そういえば、
うん。
かまいたちの夜が、舞
おう。
台化決定というニュースが入ってきましてね。
え、舞台化？
舞台化です。
あ、
それ
マ
が
ジで。
3月27日のニュースで入ってきたんですけれども、
あ、
じゃあ
これ
舞台化
か。
って、シルエットでやるの？と思いきや、なんかイケメンが出てるから、
確かに。
わあもう、イケメンが出てるってことは、シルエットではないよね。
そうだ
もう、
ろう
全身
ね。
タイツみたいな着て、シルエットでやってくれるわけではない。
東京と大阪でやるんですね。
うーん。
すご
で
いじ
も、
ゃん。
オリジナルストーリーなんだ。
原作の安孫子竹丸さん監修のもとのオリ
そう
ジナルス
そう。
トーリー。ほ
そう。
うほうほうほう。
バサイエガ、バンパイアのブーに、
ああ、
バサイエ
いえ、
ガ、イーでちっちゃいエー
バ
でが、
サイエガ渡さん。
渡る、うん、渡るさんだって。バサイエガ、渡るさん。
なるほど。
すごいなぁ。
これは、そうか、オリジナルか。
オリジナル。だから、まあ、どのシナリオなんだろうって思ったけど、完全オリジナル、シュプールで、あんのかな、やっぱ事件が。どうなんだろう
ねえ、どうなんでしょうね。
ね。おー。
これは、まあ、初舞台化だと思いますけどもね。
うんうん。
なるほど。
なんだろう。分岐点、選択肢あるんかな。
確かに時田隆さんのさ、
はいはい。
舞台で、
はい。
FF4 のね、ディ
はいはい。
レクションとかされた机に時田さんの、
う
シナリオの舞台何回か見に行ってるんですけど、そ
ん。うんうん。
れでね、分岐があって、
うん。
あれなんだっけな、拍手が大きい方だったかな。
ああ、その場でってこと？ああ、そうなんだ。は
だから、二つ分を、まあ、シナリオもあるし、
い
そ
は
の演者も練習してて、で、当日のそれによって変わるみたいな。
じゃあマジでさ、ずっと拍手が多い方がさ、まあ、A だったら A だったらさ、もう B がずっと見れない まま終わるってことも、
それもあり
あ
得る
り得るよ
よ
ね。
ね。
うん。
俺、あれ確かエンジェルナイトっていう舞台だったと思うんだけど、
へえ。
気になってさ、その見てない方の。
気になるよ
なの
ね。
でね、シナリオ、台本買いました。
ああ、売ってるんだ。
そう、で、見たら、あ、なるほど、こういう風になるんだ、みたいのが後から、
それも全く違うって感
もう
じ？
全然違う、
あ、へえ。
いや、だから、もしかしたらそんな風になるのかもしれませんね。
でもそうじゃないとさ、
うん。
かまいたちの夜、そうであってほしいよね。
まあ、まあね、うん。まあ、
おお。
ただ、いきなり最初の方で終わられても困るとは
そう
思う
だ
け
ね。
ども。
最初の方で終わり。
行かないで終わるとかさ。寝過ごした、あー、みたいな。キャンセル料かかっちゃうのよなーみたいな。
終わり。
終わり、みたいな。もうだとちょっと、いろいろ炎上しちゃうと思うので。
なるほど。これ、
なん
どう？
か、ね、ちょっとこれは新しい試みですね。
あ、でも、
うん。
あ、違うか、これ。あ、でもゲームか。ゲームの話だ。
うん、なんか、あっと驚
あー、ゲー
く
ムか。
仕掛けを用意しておりますのでって書いてあるので、
あ、じゃあ、やっぱ分岐点が、
あるのかね。
あってほ
欲しし
い
い
け
ね。
ど、
うん。まあ、東京が6月20日から23日、東京シアター1010っていうのかな？と、6月28から30に大阪、クールジャパンパーク大阪 TT ホールで上演されるそうなので、まあちょっとこれは要チェックですね。
これは気になりますね。
うん。なるほ
ほう。
どね。かまいたちの夜。女性、男女ではないんだね。
ね、なんかこのバサイエガさんと、
と、
トヨタリクトさんですか
でるんで
ね。
すか
トヨ
ね。
タリクトさ
うん。
ん。の二人が、こ
が、
のが、ね、もうこの二人以外は名前が出てないんですけど、
確かに確かに。なる
もう
ほ
割
ど。
とキンキンですけどね、6
まあ
月
そう
20
だ
日っ
ね、
て。
うん。ちょっとこれはチェックしていき
これ
たい
は
かな
ね、
と。
気になり
う
ます。
ん、思いますね。
え、
は
ちなみにかまいたちって
い。
さ、
うん。
2ってやった？
やったやった。
あ、やったんだ。あ
うん。
れ、2はどういう話なの？やっぱり雪山なの？
いや、2はね、無人島みたいなところで、で、そこに行って、まあ、いろいろ事件が起こるっていうのは一緒で。
それ、なんでかまいたちっていうの夜っていうタイトルなんだろう。
あれ、
なんかあんのか
か
な？
まいたち結局、なんか、ドラゴンクエストみたいな感じに、ドラゴン出てこないじゃんみたいな
ああ、そういうこと
感じに
か。
なってたかな。あの
ド
ね、
ラゴン関係ねえじゃ
かまいたちの夜2は、
ん。
まあ、いろいろ1と同様なんとか編ってあるんだけど、なんか俺あんまりメインの話よりも、そこ虫村編っていうのがあって、まあ、そこって井戸の底とかのそこで、で、虫がオウムの、
難しい
虫
方
3つみ
の、
たいなやつっていうのがあって、で、その話がすごいインパクトがあったから、なんかもうその話のことしかもう覚えてないんだけど、なんか、その島の、そこに、でっかい巨大な虫が埋まってて、で、それの復活を阻止する話なんだけど、
え、面白そう。
めちゃくちゃ面白い。だ
めっ
か
ちゃ
ら、
面白そう。
なんていうのかな。あ、それこそあれですよ。ブルーシードみたいな感じ。その虫の方の、虫、なんだっけな。虫のなんか、卵みたいなのが、
ほうほ
バナナみたいな感じの似てる果物なんだけど、
う。
それを間違って食べちゃうと、不老不死になるんだけど、
ほ
ゾンビみたいになっちゃって、
う。
永遠に生きることになるっていうのがあって、で、
へえ。
それがその虫側の勢力で、で、
はいはい。
その虫に対抗するために、蜘蛛の一族がいて、まあ、
ほう。
虫というかね、蜘蛛ね。
ほうほう。
で、蜘蛛対ゾンビみたいな感じになるのよ。
すごいじゃん。
で、主人公たちがそこに巻き込まれていくっていう話
めっ
で、
ちゃ面白い。
俺すげえ面
なん
白
だ
かっ
それ。
たんだよね、それがね。そうそうそう。だから最初はなんか、蜘蛛、 雲を倒せる剣みたいのをなんか取りに行って、
おうおうおう、
雲が敵側だって思ってたんだよね。
はいはいはい、はい。
で、雲霧丸っていう刀を取りに行くんだけど、
うん、
ただ実際は雲はその虫が島から出ないように封印してた側の人たちで、
はいはい。
で、その、それと、そのさっきのあの、身を食べちゃったゾンビと戦っていくみたいな話。
うんうん、
で、最後にその虫の、あの、何、マザーエイリアンみたいなのが出てきて、うん、まあ、それと戦うみたいな話なんだけど、
うんうんうん、
最後ラストも、あーっと驚くようなラストなので、
うんうん、
これは、かまえたちの夜2はね、その底虫村編が一番覚えてるな。
ああ、それいいな。
めちゃくちゃ、だから、
いいな。
あの、いわゆる、そのミステリーとかサスペンスではないんだけど、
うんうん、
なんか電気ロマンホラーみたいな感じの、
うんうん
うん、ブルーシードみたいな感じ、
うんうんうん、
だって俺めちゃくちゃそれが面白かったな。
びっくり展開じゃん。
本当に。ジョフクっていう、ジョフク伝説っていうのがあって、
うん、
まあこれは実際にあるんだけど、
うんうん、
古代中国で、
うん、
不老不死の、
はい、
を求めて皇帝の命によって、
うん、
日本にやってきたジョフクっていう人がいたっていう伝説上のね、
うんうん、
でそのジョフクの墓とかが日本にも、まあ、各地にあるんだけど、
うん、
だそのジョフク伝説の一つとしてこの
あ
その島にジョフクが来てて、で実際に不老不死のあのやつを見つけたみたいな話になってて。
はいはい。
それがその虫の卵の実なんだよね。
へぇ
ー。そうそうそう。だから結構そういう伝承とか伝説みたいなところも絡んでるので。
あー。う
ん、非常に面白かったですね。
かまいたちって3も出てんだ。
あ、そうなんだ。
3、なんかプレイステーション2で、かまいたちの夜かける3。三日月島事件の真相を。
はいはいはい、
はい。あ、3でトリプルと嫁と。
は
あ、
は
あ、あ、なるほど。へえ、これで完結っぽい。
あ、
うん。
なるほど、ね。
すごい。ピンクのシナリオ、黒のしおり。
あ、はあ、はあ、はあ、
金のしおりもある。三つの隠し要素があることなのである。
なるほど、なるほど。あ、そういうことか。あ、そうそうそう。かまいたちの夜つ、監獄、島のわらべ歌っていうサブ隊があって、
うんうんうん、
そこの監獄島に行く話なんだ。そ
うです。ああ、なるほど。
うん、
で、なんかまあ、
うん、
閉じ込められちゃうみたいな。
そうそうそう、なんか、帰れなくなっちゃって、
で、はいはい、
そこで殺人が起こるみたいな。
お
ー。なので、まあ、わらべ歌が全部絡んでる感じなんだよね。
はいはい。
そのわらべ歌編っていうのがメインの、話だったかな、うんうん、うん。ただちょっとそこ虫村編がすごい、
そうだね、面白
かったので。
で、そのメインのお話は犯人当てるみたいなのがあるのかな、
うん、だったはずなんだけど、俺あんま覚えてないんだよな。
もうその、そこ虫村
編。虫の話が
楽しくて。
インパクトが強すぎて。いや、本当にあの、そこ虫村編だけでもやってほしいですね、皆さんにね。
おー。それでも一回クリアしないと出てこない。
だったかな、
選択肢なのかな、
だったかな。でも、メインの話はクリアしたと思うから、
うんうん、
もしかしたら2周目とかなのかも
しれない。そうだよね、
うん。なるほどね。
いや
これはちょっと、皆さんぜひ。
そうですね。うん、ちょっと、これはいろいろ、かまいたちが、
そうだね。
これきっかけでまた盛り上がるかもしれないので、
そうだね、はい。はい。それで私最近ですね、
はいはい。
大学時代の、
うん。
同窓会をやりまして、
あ、見た !SNS に写真上がってた。
あの、25年ぶりかな、大学出てから。
恐ろしい。
そうなんですよ。で、
うん、
たまたま、3月半ばくらいに、
はい。
大学の同期が今度、 広島に転勤になるっていう連絡があって、
はいはい。
あ、じゃあ東京にいる連中でちょっと飲もうって言って、で、4人で集まったのね。で、飲んでる時に、そういえば大学時代の仲間でさ、連絡つくやついる？みたいな話になって、あ、俺あいつ連絡できるよとかいうのを、まあ4人でそれぞれやっ
はい
て、
はい。
で、先日、LINE グループをそこに作って、どんどん知ってる人呼んでって、
すごい。
で、結局、11人東京に集まって、
すごい
そう、
ね。
で、あと、オンラインでも入れる人がいたから、
はいはい。
ズームで繋いで、
わ。
で、名古屋に3人、で、あと、それぞれの故郷、長崎と、あと、もう一人どこだったっけな、埼玉かな？なんか、まあ忘れたけど、なんか、その辺から参加してくれる人がいて、
へえ。
オンラインとリアルとハイブリッドの同窓会をやったんだけどさ、いやーまあ、みんな変わんねえなーっていう 25年経ってるけど。
25年。その時はさ、やっぱその昔の
うん。
話になるわけだよね。
ああ、まあ、昔
今、
も
絞って
そうだし、まあ
な、
まあまあ、今何やってんのとか。
ゲームの話とかは、
あ、
やんない。
ゲームの話はね、
ほう。ほう。
同窓会、まあ、うちらの代の、クラスが4クラスあったのかな？で、その1つのクラスの同窓会なんだけど、その中で25年経っても変わらずあだ名で呼ばれてんのが俺と もう一人鳥取出身の鳥取と呼ばれてる 鳥取と、で、俺はゲーマーって呼ばれてたから だから、鳥取とゲーマーは25年経ってもあだ名で呼ばれてるっていう。そう、だから、今もゲームやってんのって、まあ、みんなから言われるよね。うん。あの、
やっ
やって て
る
るやっ
よ
て
っ
るって言って
。
て、で、ファイアーエンブレムが、
はいはいはい。
おや、あの、娘がやってるっていう、お母さんがい、元同級
は
生がいて、
いはいはい。
で、あ、そうなんだって、ファイアーエンブレムエンゲージっていうのやってたって言ってて、あ、俺エンゲージ俺もクリアしたよっつって、で、今やっているんだけどっていうんで、スイッチの、ユニコーンオーバーロードっていうのが、今、スイッチで出てて、それがね、今めちゃくちゃ人気があって、
そうなんだ。
うん。で、俺も、これ絶対好きなやつだからやった方がいいよって言われて、で、体験版があったから無料の。で、それ落として今やってんだけど、めちゃくちゃ面白くて、そのユニコーンオーバーロードをその人に、今これやってんだけど、娘さんファイアーエンブレム好きだったら絶対ユニコーンオーバーロードおすすめだからって言って、あ、わかった、じゃあ帰ったらちょっと娘に伝えるね、みたいな感じで。いや、これ
れ
マジ
か。
で面白くて、
本当だ。序盤丸ごと体験
あ、
版。
そうそうそう。すごいシミュレーション RPG、だからファイアーエンブレムスとか、あ、伝説のオーガバトル。と、あと俺が大好きなゲームボーイアドバンスで出たユグドラユニオンっていうやつとか、あとサターンのドラゴンフォースっていうのがあるんだけど、なんかそういうのが好きな人は漏れなく好きなシミュレーション RPG なので、めっちゃ面白いこれ。まあちょっと難しいんだけどね。うん。ただチュートリアルがすごい充実してて、ちょっとずつ覚えていけるので、これね、今多分一番売れてるんじゃないでしょうか。ユニコーンオーバーロード。
なるほど。
うん。まあ、話としてはまあ、ファイアーエンブレムの一番最初のと似てるんだけど、まあ、自分の国が滅ぼされて、で、逃げ延びた王子が、祖国復興を目指すみたいな話で。で、最初にその自分のお母さん、女王が食い止め ってる間に、その従者の騎士団長にこの子を連れて逃げろみたいな感じで逃がされるんだけど、
うん、
その時にその女王が息子、まあ主人公の王子に、一角獣の指輪をくれんのね。
うんうん、
まあユニコーンの指輪をくれて、はいはい、で、これが必ず、あなたの役に立つから、みたいな感じで渡されて、
うん、
で、主人公の王子も、その、騎士団長も、王位継承者の証だとばかり思ってたのね、その指輪が。
うんうん、
まあ実際そうなんだけど、で、うん、まあ、落ち延びて10年だったかな、経って、で、
うん、
逃げ延びてた島に、敵の帝国の追っ手が来たんで、そっから戦いが始まるんだけども、
うん、
で、攻めてきたのが、かつてその、自分の王子の国の、
うんうん、
忠実な騎士だったやつが攻めてきて、で、
うん、
その、騎士団長もなぜあいつが、みたいな感じで驚いてるんだけど、それで、
うんうん、
その、倒した後に、なぜお前がこんなことを、みたいな、ことを言ったときに、その指輪が光って、
うん、
で、その、敵だってやつが正気を取り戻して、あ、私は今まで何をしていたのか、みたいな、
うん。
なので、その指輪の力で、敵の、その、なんていうの、術を解くことができると。要は、操られて、敵になってるだけなので、うん、その指輪の力で、その呪いを解くことができると。
うん、
だから、あ、だからこれ持ってけって言ったのか、みたいな感じで、
うんうん、
その指輪の力で、昔、仲間だったやつを、こう、正気に戻して、どんどん自分の軍を、
うん、
強くしていくみたいな話。うん。だから、王道ですよ。同王道の、うんうん、落ち延びた王子が祖国復興する話。
うんうんうん。
で、システムはもう、ファイアーエンブレムや、ウォーカーバトルとか、そういうのいいとこ取りなので。
へ、
うん、めちゃくちゃ面白いですよ。
ま
あ、難易度もね、4段階ぐらい選べて。
あ、いやー、いいね。
そうそう、だから、ちょっとそういうの難しいとか苦手な人は一番難易度下げれば、
そうね。
話だけ楽しめるので。
だから、娘さんも、
うん。
安心して、
そうだね。
難易度選んで。
まあでも、エンゲージクリアするぐらいだから、うん、多分、相当の強者だと思うので、
うん。
まあまあ、普通に、やれると思うけどね。まあそう、それを進めたりとか、まああとは皆さんの近況を聞いたりとかね。うんうん、
はいはいはい。
いやでもやっぱね、面白いし、いいもんだね、その、20何年経っても、
うん、
こう、語れる仲間がいるというのはね。
なんか、その、あれもいい。その、誰か連絡取れる人がいないかっていうので、まずこう、
うんうん、
小規模に集まるっていうのもいい。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。うん。
うん、
なんか、なんとなく思いつきで。
そうそう。なんか、ノリで。
そう。
ノリでってとこもいいし。うん。
で、ちょっと電話してみようぜ、みたいな感じで。
あ、いい。
で、繋がったりとかして。
うん。わ、出たーって。
うん。
うん。
で、LINE にとりあえずみんな入れて。
うんうん。
で、ただ東京にみんな来れないよね、とか言ってて。
うん。
あ、オンラインでやっちゃうみたいな。
ああ。
俺、ズームの専門家だからもう任しとけよ、みたいなこと言って。そう。それで、ああ、じゃあ名古屋は名古屋で集まるわ、みたいな。
おー、あ、なるほどね。うん、うんうん。
だから、そう、拠点で集まってもらって、
うんうん、うん。
ズームで繋いで。
あ、いいね。
そう。だから俺、PC2 台持っててさ。
うんうん。
で、お店プロジェクターがあるところだったから。
ああ。
まあ、大きく映したりとかして。
すごいじゃん。
いやこれが役に立ったなみたいな。なのでね、皆様もそういう機会があったら、
うん。
そうだね、連絡つくやついるみたいな感じで。
そう、ノリがいい。
やると、ね、割と集まったりするので、
うん。
そう、結構みんな、ノリノリで来てくれたから、
うん。
ぜひね、そういうのもやってみるといいと思います。
うん。
というところで、いいお時間になりましたので。
はい。
このあたりで締めたいと思います。
はい。
じゃあ、いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。